お元気ですか？日本ではいただいた贈り物は贈り主の前では開けません。けれども、いつでも贈り主の前で開けられるただ一つの贈り物があり、それは私たちの心と思いと人生が解き放たれる時に与えられるのです。
アメリカの爆撃機が引き返してきたぞ。
声は来ないとでも思ったのか。
まだ武器庫が標的だ。
まあ、あそこだと俺たちが出ていて死体を片付けなくて済むか。
あれは嫌だもんな。
それでも俺たちが今受けてる訓練と比べれば楽だよ。全くついてないぜ、ノリオ。これを逃れるには戦死するしかないんだから。
国のために死ぬのは名誉この上ないんだぞ。
だが、なんて死に様だよ、人間魚雷。敵艦目指して魚雷を自分で操縦するんだからな。もし当たらなくても海底に沈むしかないんだ。
パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。どこ行ったらいいかなという独り言は、ホームレスの人々がしばしば自分に問いかける質問です。とりわけいてつくように寒い夜には彼らの多くが口にします。そんな時、アメリカ・シカゴでは昼でも夜でもパシフィックガーデンミッションに行って衣服をもらえばいいのです。ミッションは食べ物やシャワー、体や歯の治療、そしてぐっすり休めるベッドも提供しています。牧師やカウンセラーは福音、救いの良き知らせを話してくれます。ここで彼らは自分の過去に対する神の見守りと、将来に約束された許しと希望を知るのです。神からの新しい命の賜物をいただいた人々は、もはやどこへ行こうかとは言いません。いつもこの方のもとに行けばいいのですから。では、あなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする、解き放たれた人生、第2886話、ニール・バーウェイ物語、その後編です。
探してたんだぞ。
この通り、すっかりご機嫌だよ。家族に遺書も書いたしな。
嘘だろ。
ほんとさ、ありがたいことこの上なしだ。明日は名誉の政治だよ。ノリオ、俺死にたくねえよ。
前回は物語の主人公がどのようにして故郷の南アフリカを出て、1951年宣教師として日本に来ることになったかを聞きました。妻のペギー、そして日本人ヘルパーのスタッフたちとともに、彼は多くの結核患者と自殺未遂者のための病院伝道を始めたのでした。さらに働きの範囲を広げるために、彼はラジオ伝道も始めました。この驚くべき証、実話体験談の後半で、その働きがどのように、またどうして現在も続いているのかを聞きましょう。では解き放たれた人生、ニール・バーウェイ物語、その後編です。
私は信仰を持って神に従うとき、ご自身の目的を果たすために神が驚くべき働きをなさることを期待していいのだということを学びました。南アフリカでは信仰を持ったばかりの私は恥ずかしがり屋で、患者にトラクト伝道用のチラシを渡すとそそくさと立ち去るだけでしたが、日本ではトラクトを渡すだけでなく、患者と話し、その人のために祈りました。その一人がノリオで、彼はこんな話をしてくれました。
私は日本海軍で
人間魚雷になる訓練を受けていたんです。
そんな武器は聞いたことがないですね。
それは秘密の特殊決戦部隊で80人以上の仲間が戦死しました。魚雷の中に閉じ込められ、鉄管に標的合わせて魚雷ごと突っ込むんです。親友がそれで死んだ時にはしたたかに酔いつぶれました。3日後に出撃という時、原爆が落ちて戦争が終わったんです。
それから君はどうしたんだい、ノリオ。
俺の心はやりきれなさでいっぱいで、酒とギャンブルに明け暮れました。1948年の冬、俺は外国人宣教師のグループが伝道しているのを見て散々冷やかしました。でも彼らは俺を教会に招待し、そこで俺はイエス・キリストの信じられないような愛について聞いたんです。そんな話はそれまで聞いたことがありませんでしたが、心の中が希望と平安で満たされました。俺は自分の罪を思い起こして長いこと泣きましたが、神様はそれを全部洗い流してくれました。素晴らしい体験でした。
主を褒めよ。
去年俺は胸をやられてこの結核病棟に入院したんです。
治ったらぜひ僕たちのミッションに来て一緒に働いてください。
ノリオは本当に私たちのミッションに来てくれて、ラジオ放送制作技術者になってくれました。私たちにはなおリスナーへのレスポンス担当者が必要でした。聖書をよく知っており、日本語の読み書きに堪能な人を求めて、他の宣教団体にも聞いてみましたが、どこにもそんな人は見つかりませんでした。妻と私は来る日も来る日も熱心に主に祈りました。
主よ、これはあなたの働きです。これらの手紙に答えられる人をお送りください。この人々の前であなたをあがめ、あなたのことをもっともっと知らせたいのです。
そうです。主よ、あなたがご計画をお持ちなのを私たちは知っています。それを私たちに見せてください。
ごめんください。
誰かしらね。
私の悩みを聞いていただけませんか？
あなた、ちょっといらして。
私は前の豊と申します。主の御用をするためアコヤに向かう途中、神様が心にささやかれてここに導いてくださったのです。こちらのミッションで主のための働き人はお入り用ではありませんか？
前野さん、もう少しご自分のことについてお聞かせください。
両親はクリスチャンでした。戦争中、米軍機の空襲で東京にあった我が家は焼け落ちてしまい、私たち一家は父が働いていた工場の片隅に寝泊まりすることになりました。母は肺炎で亡くなり、私が三人の弟たちの面倒を見ることになりました。ある日、また空襲があって工場を直撃しました。私と弟は助かりましたが、父の姿を見ることは二度とありませんでした。1945年6月のことで、私は16歳でした。
あなたはそれからどうしたの？
両親が教えてくれていたように祈りました。8月に戦争が終わると、私は結核と診断され、入院して10年が経ちました。ある日、子供たちが窓のそばで賛美歌を歌っているのを聞いて、イエス様のことを思い出したんです。
まあ、
私はイエス様を心から信頼しました。主は素晴らしい救いと平安を与えてくださいました。
主は平和の君ですからね。
私の体温は平熱に下がり、食欲も戻ってきました。 私は母が残してくれた新約聖書を読み、周りの患者さんに信仰の証をするようになりました。その一人がキミコさんです。
こんにちは、トヨちゃん。
キミちゃん、約束覚えてる？
自分の死が間近になったと知ったら、お互い知らせ合うことよね。覚えてるわ。
親友だから言うわね。お医者様があなたはもう長くはないって。
教えてくれてありがとう。
ごめんね、キミちゃん。聖書にはこう書いてあるの。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。って。イエス様のこと、救い主として信じてる？
今まで何度もそのことは考えたけど、信じなかった。今、信じたいわ、トヨちゃん。
それからしばらくしたある真夜中に、キミコは私を呼びました。彼女は主のお迎えの時が来たと分かったのです。それで私はイエス様の言葉を読んであげました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。
今、とっても平安よ。ずっと主のそばにいられるんだもの。
キミちゃん、
私のことは心配しないで、トヨちゃん。体を大事にしてね。
お医者様と看護婦さんが出ていくように言いましたので、私がそっと彼女の手を離すと、キミコは叫ぶように言いました。
トヨちゃん、トヨちゃん、どこ行くの？私、天国に行くわ。
彼女の臨終の光景があまりに勝利に満ちていたので、他の患者さんたちも病室のドアに集まっていました。そして、その中の3人が、後にキリストを受け入れる祈りをしたのです。
なんて素晴らしい証でしょう。
私は残りの人生をキリストの福音を伝えることに捧げたいと思いました。結核患者として10年間過ごした病院を退院すると、私は2つの神学校で学びました。
主を褒めよ。そういう才能のある人を求めて祈っていたところに、あなたが訪ねてきたの。主があなたを送ってくださったのよ。
では、ミッションでのお仕事があるんですか？
ええ、リスナーからの手紙へのレスポンスを書いてくれる人が必要なんです。
彼女は私たちが求めていた全ての能力を備えていました。放送の度ごとに手紙が殺到し、彼女はその返事を書きました。しばしば泣きながら。私たち夫婦はこの献身的な神のしもべ、トヨさんをどんなに主に感謝したことでしょう。妻と私はその頃まだどこに行くにもバイクを使っていました。 でも私は何とかお金を貯めて中古の車を探していました。
車は見つかった？あなた。
いや、神様がね、お前の同労者たちは雨やぬかるみの中を未だにバイクで働いているんだぞってささやかれたんだよ。
あら、痛いわね。
恥ずかしかったよ、ペギー。他のスタッフ全員が車を持つまでは、僕も決して車を持たないことにする。
お医者さんの西本先生のこと覚えてる？
ああ、川本さんと同じ病室に入院してる。
そうそう、先週ご自分の肺の一部を切除する手術を受けられたの。手術の前に他の宣教師たちがお祈りをしましょうと申し出たんだけど、先生は断られた。
あの方は科学しか信じないからね。科学はどんな質問にも答えられるといつもおっしゃってたよ。
それがね、神様について多くの質問をし始めたの。
主が彼の心をかき回し始められたんだ。
彼は病室からあなたが毎朝雨の日も雪の日も聖書をしっかり抱えてやってくるのを見てきたのね。でもあなたがなんでそんなにまでするのかわからなかった。
キリストの愛が私を取り囲んでいるからさ。
愛は科学では説明できないものね。いつか朝の祈祷会で西本先生と話してみたらどうかしら。
私はその通り、ある朝の祈祷会の後、その懐疑的な無神論者と会って話しました。そしてほどなく彼は自分のすべての質問に対する答えをイエス・キリストのうちに見出したのです。私はまた彼と同室で仏教の熱心な信者だった川本さんにも、ある日恐る恐る一枚のトラクトを手渡してみました。
私は52年間仏教徒で通してきた。今さら偉大なる仏様を外国のちっぽけな神と取り替える気などさらさらない。
人々をキリストに導くのに贈り物をするのがとても大切だと知っていた私たち夫婦は、やっと見つけたとても高価でカラフルな包装紙で新約聖書を包み、深々と頭を下げながら川本さんに差し上げました。彼はむっつりとしていましたが、見た目にも美しいその贈り物を拒むことができませんでした。やがて彼はその包みを開け、新約聖書を読み始め、その心が和らぐにつれて私たちへの態度も変わってきました。
あなたがくれた本を読みましたよ。イエスのことを確かに心に残った。
イエス様は私たちを愛しておられるんですよ、川本さん。
私は仏様が今まで何かいいことをしてくれたかなと考えてました。体が良くなるようにずっと祈ってきたのに悪くなるばかりだ。
今は？
実はもう3ヶ月もタバコを吸ってません。
本当に？
戦争中は敵陣の真っ只中を6キロも歩幅前進したもんです。頭上の敵の弾をかぎくぐって、ただ褒美のタバコを吸ったんね。
それほどの喫煙の習慣をやめるために何をしたんです？
何も。長年何をやってもタバコだけはやめられませんでした。それがイエス・キリストがやめさせてくれたんですよ。
私たちのラジオ伝道の電波は日本中に届き、刑務所でも聞かれるようになって、囚人たちからも手紙が来るようになりました。私は霊的な助けを求めて53通もの手紙が届いたある刑務所を訪ねることにしました。
皆さんがどんなことをしてしまったとしても、 神様はあなたを愛し、あなたを救いたいと思っておられます。聖書にはこう書いてあります。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。イエス様が私たちの罪のために死んでくださったので、私たちはこの地上で犯す罪に打ち勝つことができ、天国で主と共に永遠の命を持つことができるのです。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。さあ、今皆さんがしなければならないことは、生ける神の御前であなたの罪を告白することです。
その人たちそうしたの？
私が話し終えないうちに、主の前に大声で自分の罪を告白し始めたんだ。
仙台刑務所から殺人罪の受刑囚たちに話してくれるよう招待が来てますが。
あそこはとても遠いですね。
数千キロあります。でもそんなの問題じゃない。私は行きたいです。他の多くの伝道者たちも行きたがってます。神様は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
その時までに日本人の伝道スタッフは35人になり、佐藤先生は若い病院伝道者たちのリーダーになりました。彼は自殺癖のある6号病棟の男性患者を訪ね始めました。
今戻りました、ニール先生。私は1時間もかけて彼に自らの命を絶とうとしないように説得し、彼も最後は承知してくれました。私は彼に新約聖書をあげ、彼は読んでみると約束してくれましたよ。
でも福音に対してはまだ反応はないんですね。
はい、なんか今にも心を開きそうな感じなんですが、何かがとどめているようです。あと一歩のところなんですが。
あと一歩ではまだダメです。
私は主に彼のために祈り、救い主を信じるまで毎週火曜日に訪問すると約束しました。
佐藤先生は1年間その約束を守り続けましたが、ある火曜日、訪問できなかったその日に、その患者は大喀血をして亡くなりました。3ヶ月後、佐藤先生はその患者の妹さんから手紙を受け取りましたが、それは彼を絶望のどん底に突き落としました。
私のせいです、主よ。私が彼を殺してしまいました。
訳を話してください、佐藤先生。あなたはいつも誠実な方です。
6号棟の自殺願望の患者のことです。妹さんが亡くなった兄の日記を見て手紙をくれたんです。彼女はクリスチャンで、亡くなる前の兄の心の状態を知りたがっていたのです。
日記に書かれていたことが彼女を苦しめたのですね。
彼は戦争中に恐ろしい罪を犯しました。それで自殺志向になったのです。その罪がキリストを受け入れる妨げにもなっていたのです。でもあの最後の火曜日、彼は日記にクリスチャンになる決心をしたと書いていました。彼は私を待っていた。だけど私は行かなかった。
佐藤先生、主は誰も滅びるのを望んでおられません。主はその人の心もキリストへの信仰を告白しなければという願いをもご覧になられた。神はすべての人の心をご存知なんですよ。
あの火曜日に行けばよかった。
佐藤先生、神様は私たちに信じる神を選ばせます。あなたの友人はイエス様を選んだんですよ。
私のせいです。他の皆さんにもお伝えしなきゃ。
数日後の月例会で神様は佐藤先生の打ち砕かれた心を用いて一同に魂への愛の回復の恵みを豊かに注いでくださいました。神様はまた私たち夫婦に息子を授けるというサプライズをなさいました。妻はすでに40になっていたのです。その子デイビッドが生まれたのは私たちがデピテーション宣教報告休暇でロンドンにいた時でした。トヨさんはもう20年も私たちと一緒に働いてくれましたが、神様は彼女のことでも私たちを驚かせました。彼女はあるお医者さんと出会って結婚に導かれたのですが、ご主人は彼女が多くの人を手紙でキリストに導いていたことで、これからも仕事を続けるべきだと強く勧めてくれたのです。神様はまたも良き備えをしてくれたのでした。こうして私たちは病院伝道を続けることができました。日本の人々に十字架の神様をご紹介する、これが私たち夫婦の人生でした。日本に来てもう50年になります。長男のデイビッドとその妻スーは私たちの働きを共に担っています。私たちの祈りは彼らの3人の息子たち、ジェシー、アレックス、クリスもまたこの働きでキリストに仕えてくれることです。キリストイエスにある新しい命の賜物を人々にお分かちすること、これに勝る喜びはありません。
その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。もしあなたが神様の永遠の命の賜物を受けたいと思われるなら、今悔い改めて神様と向き合い、あなたの罪の許しを願い求めなければなりません。聖書はこう言っています。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。この大切な決心をするのに助けが必要でしたら、ぜひご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。